この場では平島牧師ではなくてなんて友愛と申します。今日はですね、皆様としばらく日本の伝統話芸であります落語をお楽しみいただきたいと思います。一人で、お芝居のようにして、しばらくの間お付き合いをお願いいたします。もちろん日本の伝統話芸でございますから本来着物を着るわけでありますけれども残念ながら着物がありませんので、少しでもそれに近いイメージでこのハンブックを今日はまとってまいりました。なんていう愛という、面白いのがこれは、落語家の講座名と申しますけれども、なんて、友愛、愛があると書きまして、なんという愛というなんて素晴らしい愛なんだという、そういう言葉を引っ掛けてこのような名前を私も韓国に参りましてから1年半ほど過ぎました。日本と韓国いろいろと似ているところもございますけれどもでもやはり外国なんだなと思うこともあり、私も外国人だと思うことがしばしばございます。でそこでこの間ですね、私と妻が地下鉄に乗っておりましたらアメリカの方でしょうか、白人さんたち何人かこう乗ってきました。それを見てですね、妻が、外人がいる、おいおい、自分も外人だろってこう突っ込みたくなりましたけれども、外人さん、今は外国人、と申しますが、昔は異人さんということを日本語では申しましたね。赤い靴なんという童謡がありまして、赤い靴履いてた女の子、異人さんに連れられて行っちゃった、異人さんに連れられて行っちゃった、小さい子供がですね聞くとですね、いいおじいさんに連れられて行っちゃったというふうに言う方が、子供の頃にはそう言ってましたけども、あれはいいじいさんではなくて異人さん、外国の方に連れられて行っちゃったという意味でございますが、そんなような言葉もございました。韓国ではどうでしょうか。日本では昔、行商人と言いまして、魚屋さんであるとか八百屋さんでありますとかが一軒一軒外食いさんを回って、お魚であるとか野菜を売りに来るというそのような商売がございました。これをアキンド、デアキンド、コアキンドというふうに申しまして、特に魚屋さんなんかはこれをボテフリと言いまして、こう天秤棒を肩に担ぎます。そしてこの前と後ろにハンダイという名前で小さなタライのようなものを、そこに魚を入れまして受け上げてますね。これ出てますけれども、ボテフリというふうな言い方をいたしました。朝早く起きまして魚河岸、日本韓国でいうとシジャンに参りまして、お魚を仕入れてまいります。でそれをお得意先に一軒一軒売り歩く、そのようなことがございましたね。でこれを飽きないというふうに申しました。飽きない、ね、決してどんな時でも、商売いい時もあれば悪い時もある、ね、でいい時も悪い時も決して飽きてはいけない、今夜始まらん、ね、飽きないというふうにこう言ったという話がございました。で江戸時代、昔の東京でありますが、この魚河岸、ソウルで言いますとノリャンジン市場のようなそういうところでありますが、その魚河岸は芝の浜にございました。芝の浜というと現在 の浜松町、羽田空港からモノレールで、に来て終点の駅が浜松町ですが、東京タワーでありますとか、あるいは慶応大学でありますとか、今そんなものが立っております。その芝の浜に江戸中からお魚屋さんが集まってきて、このお魚を買ってそれぞれのところに持っていくというシステムでございました。で江戸中からやってまいりますから、中には腕はいいけれども酒好きで怠け者で奥さんを困らせる、 そんなような魚屋さんもいたようでございます。ねえお前さん、起きとけね、起きとけ、起きたら機内に行っておくれよ。じゃけんに起こすなよ。何かい、俺は今日から機内に行くって言ったのかい。そうだよお前さん、お前さん言うべ、おっか、俺は明日から機内に行くから今日は飲み会だけ飲ませてくれって言うから、 お酒つけたんじゃないか、約束したんだから行っておくれよ。まあ約束したんなら行くけどもよ、10日も機内休んじまって反対はどうなってる。バカなこと言ってんじゃないよ、昨日今日魚屋の女房になったんじゃないやね。ちゃんとそこに水が張ってあるから水が漏れることはないよ。包丁はどうなってる。そこはお前さん関心だったね。秋菜を休む前にきれいに研いでそば殻に突っ込んどいたから、今朝出してみたらピカピカ光って勢いいいサンマみたいだよ。行くったって仕入れの銭はねえだろ、わずかだけでも私が用意しておきましたよ。わらじはここに出てます。よく行き届けやがったね、うん、まあお前さん、まあ、愚痴言わずに行っておくれよ。分かった分かったよ、行ってくるよ。しかしまあつまらねえ照明だな、朝暗いうちから起こされて起きてるのは俺と報い犬と蒼天祈祷会の目すってぐらいのもんだよな。まあでも、お、海の匂いがしてきた。この海の匂いを嗅ぐってえとこの商売も悪くないと思うな。これで俺が貸しへ行って「おう来たぜ!」ってなこと言うと「勝さんどうしたい、しばらくご無沙汰だったじゃねえか、しっかりしろよ!」ってなこと言って、あれ、問屋一軒も起きてねえぞ、これおかしいな。俺がせっかく秋根に出てきたっていうのに問屋休みじゃ、これは話がちぐはぐだよな。どうしてまったんだろうな。お、鐘が鳴ってる。あ、やっぱり海から響いてくるこの鐘の音を聞くな、いいな、なんか心が現れるようじゃねえか。おや、一時早えぞ、あの野郎、時を間違えて起こしやがったな、通りで問屋開いてねえわけだ、まだ寝てやがんだ。こら、たんないまし、いったらねえな、どうするか見てやがれ、うちに消えて張り倒してったって、またすぐ戻ってこなきゃなんねえな。これ張り倒すだけ時間がもったいねえ、これ家帰ってゆっくり張り倒したっていいんだ。まあまあいいや、海へ降りて面でも洗って待ってるか、そのうち夜が明けるだろう。3日4日も夜が明けねえなんてことはねえよな。じゃあ、まあ行ってくるか。浜辺へ降りまして荷物を下ろします。わらじの足を濡らさないように波打ち際まで降りてきますと、波をすくって顔を2、3度夕べからの酒もきれいに抜けてさっぱりした心持ちです。懐から煙草を取り出しましてタバコ入れ、見るともなく海を眺めておりますと、波打ち際に何か動くものが見えます。キセルでこう引き寄せてみると、古い古い川の紐、思わず手繰り寄せてみますと、古い川の財布です。長い間水の中に浸かっていましたのでぬるぬる、しかしそれを手に取り上げてみると重てえぞ。濡れた財布をぎゅっと絞って懐へ、身を担いで慌てて家へ飛んで帰ります。おか、今帰った、おか、今帰った、どうしたんだよお前さん、喧嘩か、いや喧嘩じゃねえんだ、そこ閉めてくれ、誰もついてきてねえな、大丈夫だな。おか、水一杯くれ、うん、ありがとうありがとう。どうしたんだよお前さん、喧嘩でもしたのかい。おか、おめえ今朝俺を一時早く起こしたな。そうなんだよ、すぐ気づいて後を追っかけたんだけどね、 お前さん足が速いだろ、落ちてなかったんだ、勘弁してくれ。まあまあいいんだ、それはいいんだ。問屋が起きてねえから海で顔を洗って待ってると、なんか海で動くものが、拾ってみると制服なんだ。しかも中が入ってるんだよ。まあちょいとお前さびっくりだね、いくら入ってるの。町で今数えてみるから。おか小粒金で50両入ってるぜ。10両を盗めば首が飛ぶと言われた時代、その頃の50両今の韓国のお金に合わすと1億ウォンは超えるであろうという莫大なお金でございます。おかこれだけありゃもう秋園なんざ行かなくたって一生遊んで暮らせるな。そうだよお前さ、これだけあればもう大丈夫だよ。ありがてえな。よく早起きは三文の徳なんていうことを言うけれど、三文どころじゃねえ、50両の徳だ。こうなったら俺は毎朝秋園に行ってくるよ。ありがてえな。おかちょっとゲルグ出してくれ、湯行ってくる。湯から帰ったら友達を呼んで一杯ごちそうしてやろう。最近みんなに怒られっぱなしだったから、今日はもう飲みたいだけ飲ませてやるんだ。おっかえってくる。待ちないお前さん、まだ夜が明けたか明けないかじゃないか。でもお友達だってお仕事もあれば用足しだってあるよ。昼過ぎにならなきゃどうにもならないよ。かちげえねえ。かといってこのままつなぐのもなんだな。おっか、昨夜の酒が残ってねえか。たくさん残ってるよ。そうか、酒が弱くなりやがったな。昔はね、人ったらしたって残すことはなかったのによ。あ、じゃあ一杯出してくれ。ありがとう、ありがとう。ありがてえな。これは芝の浜にごちそうになるようなもんだな。じゃあ、いただくぜ。茶碗酒でガブガブっと2、3杯煽って、おっか、枕出してくれ。そのままゴロッと横になります。ねえ、おかみさん。ねえ、ねえ、お前さん、起きてくれ、起きてくれ。あっちらに行っておくれよ。また始まりやがったな、おめえは。夜が明けると飽きねえだってやから、飽きねえなんざ行かなくたって言う、昨日の財布を出して使いねえ。何言ってんだよ、お前さん。何の話？お前さん、寝ぼけてんの？夢でも見たのかい？お前さん、昨日芝の浜なんか行かないじゃないか。おいおいおい、少しぐらい行くのは構わねえけど、50両そっくり行くのはひでえな。俺が昨日芝の浜で川の財布に入った50両拾ってきたろ。あきれたね、お前さん、お金が欲しい欲しいってそんな夢を見たのかね。お前さん、昨日芝の浜なんか行かないじゃないか。私が起こしたらお前さん、うるせえって。私は手荒なことをされるのは嫌だから、お前さん起きてくれよって声かけて、そしたらお前さんまた高いびきで寝ちまって昼過ぎに起きてくれ。おっか、テレビ出してくれ。お湯の帰りにトメさんだの金さんだのたくさんお友達を連れてきて、おっか酒があってこい、魚そう言ってこい。お友達の手前、お前さんに恥かかしちゃいけないと思うから、私も無理散弾をしてなんとか用意して、何が楽しいんだか、お前さん大きな声で叫んだり笑ったり歌ったり散々飲んで騒いで寝ちまって芝の浜なんか行かないじゃないか。何、夢？じゃあ俺が芝の浜へ行ったのは夢で、散々飲み食いしたのは本当か？ちげえねえ、夢だ。俺はガキの頃から時々妙にはっきりした夢を見る癖があったんだ。10日も飽きれん休んじまって、その上こんなに散財させて、この感情だってどこにもならねえだろう。ああ情けねえ、俺はもうおしまいだ。おか、いっそ死のうか。バカなことも言い入れないよ。お前さんが死ぬ気になって働いてくださいしたら、こんな感情なんかどうにでもなるじゃないか。そうか、俺が死ぬ気になって働いたらこれは大丈夫なのか。よし、わかった。おっか、俺は今日から秋に行くよ。俺は酒が悪いんだからね、もう金輪際ひとたらしも飲まねえよ。よし、おっか、秋に行ってくる。 だけどもよ、10日も秋で休んで販売はどうなってる？あそこに水が張ってあるからすぐんだって使えるよ。包丁はピカピカ光ってるよ。シイロネズミは用意してあります。バラジは出てます。夢にもこんなところがありやがったな。まあまあいいや、おか行ってくる。じゃあ気をつけて行って行って。おう、任しとけ。今までと人がガラッと変わりまして、一生懸命に働きます。もともと腕のいい魚屋さん、いいお魚屋を仕入れてお得意先に届けますと、やっぱりなんだな、カツコウの魚味が違うな、評判になりまして、お得意先がどんどん増えていきます。瞬くうちに裏長屋にいたロテフリが表通りに大きな店を構えまして、若い衆の3人も使う立派な魚屋の主になります。ちょうど3年目12月の24日の夜のこと。ねえお前さん、今夜はお前さんに見てもらいたいものと聞いてもらいたい話があるんだけど、でも一つ約束してほしいんだ。私の話が終わるまでお前さん決して腹を立てたり手荒なことをしないでおくれ。いいかい、約束だよ。
なんだか知らねえけど、聞こうじゃねえか、話してみねえ。
そうかい、きっとだよ、約束だよ。お前さん、これを見てほしいんだ。
なんで、汚ねえ政府だな。
分かった分かった、へそくりやがったんだな。いいよいいよ、女のたしなみだ。
にしても、重てえな。
お銭じゃねえだ、小粒金、金貨が入ってる。いや、女ってな油断がならねえな。
どれどれ、
おか、50両減ってるぜ。お前さ、その川の財布に入った50両のお金に覚えはないかい？
ある。3年目に俺は芝の浜で川の財布に入った50両を拾ってきた夢を見た。
お前さ、それは夢じゃないんだよ。お前さ、あの時本当に財布を拾ってきたんだよ。
何？おめえあの時夢だってだから言ったじゃないか。
話を最後まで聞いておくれ。お前さんがあの財布を拾ってきた時、私は嬉しかったけど、なんか心が落ち着かなくてね。お前さんが飲み残りの酒を飲んで寝ちまったのを幸いに大家さんに相談しようと思って家に出たんだよ。そしたら向こうから背の高い、髪のもじゃもじゃっとしたひげだらけのなんだか偉人さんみたいな人が来てね、お前その財布をどうするんだ、その中の金に少しでも手をつけてみろ、お前の亭主は貼り付けだ、いやそうではない、その財布を拾って悪い心を起こしたそれだけでお前の亭主は罰を受けなければならないんだよ、こうおっしゃるじゃないか。私はもうすっかり怖くなっちまってね、どうしたらいいんでしょうって言ったんだ。そしたらその人が、私に任せておきなさい、私を信じなさい、そう言ったかと思うと財布ごと姿が見えなくなっちまったんだ。仕方ないから私は家に帰ってお前さんに夢だ夢だって言ったら、お前さん私の言葉をそのまま信じてくれて、それから生まれ変わったように一生懸命働いてくれた、こんな立派な店の主にな。でもね、私はお前さんが商いに出ていく後ろ姿を見ながらいつもお前さんに心の中で詫びてたんだよ。夕べ夢の中にあの偉人さんが現れて、よく辛抱した、もう大丈夫だ、お前の亭主は救われたんだ、こうおっしゃるから、はって、私がその人を見たら、その人は血だらけで体もボロボロで手のひらや脇から血が流れてるじゃないか、どうなさったんですかって私が聞いたら、何も心配することはない、お前の亭主は受けるはずだった罰を私が代わりに受けたんだよ、お前の亭主は生まれ変わった、もう安心だ、これはお前たちのものだから、 亭主に渡してやりなさい。そして本当のことを言ってあげなさい。そう言ってその偉人さんが消えちまった。後にこの財布が残ったんだ。お前さん、連れ添う女房に嘘をつかれてどんなに腹が立つか知りやしない。お前さんが立派になってくれた私が嬉しい。嘘をついていた私が悪いんだから。殴るなと打つなと蹴るなと好きなようにしておくれ。お前さん本当に悪かった。堪忍しておくれ。待ってくれ。顔を上げてくれ。打つだ殴るだとんでもねえ。おめえのおかげだ。おめえやその偉人さんの言う通り、この政府の中の金にちょっとでも手をつけりゃ俺は今頃貼り付けだ。こんな立派な魚の主になんか取ってなれっこねえ。おめえは俺の命の恩人じゃねえか。じゃあお前さん、私を許してくれるのか。ああ許すも許さねえもねえじゃねえか。ありがたいね。あの偉人さんはこんなことも言ってたんだよ。私の言葉を信じたから、お前もお前の亭主もこれからもっともっと素晴らしいところに行ける。天の国でずっと安楽に楽しく暮らしていける。そう言ってくださったんだよ。
そうか、ありがてえな。
でも一体その人はどんなお人なんだろうな。まるで神様みてえな人じゃねえか。
そうだね、
また神様みたいな方だね。いやきっと神様に違いないよ。
そうそう、今日はお前さんが新しく生まれ変わった日だから、私はお祝いに一本つけたんだ。どうぞお前さん飲んどくれ。
え、本当かいいのかい。
いや、俺が飲みたいって言ったんじゃねえよ。おめえが言ったんだから。
ありがとうありがとう。
こぼすね、持ってみて。
いや、ご無沙汰してたな。元気だったか。
ありがてえありがて
え。よそ、どうしたんだよお前さん。
また夢になって貸しへ行けなくなるといけねえ。
何言ってんだよお前さん。洋菓子なんか行けなくたっていいじゃないか。あの偉人さんの言ってたことを思い出してごらんよ。あの偉人さんの言葉を信じて生まれ変わったんだから、私たちはこれからもっといいところへ行けるんじゃないか。